今日は罪悪、罪悪、昨日の続きですね。まず罪悪というのはですね、由々しきがわからないところから起きてきます。だから由々しきが分かれば罪悪はなくなっていきます、ね、こういう関係です。 OK。 なぜ由々しきが分かると罪悪が減るんでしょう。なぜ
責めると自分に返ってくると思うから、
うんうんうん、
やめようかなと思って、
うんうん、
罪悪が減っていく。
由々しき、由々しきに対して意識に対してガタピシっていう言葉があるんですね。ガタピシっていうのは何かというと、一言で言うとガの世界、ね、ガの世界。だからガの世界、私たちはガの世界を信じてるので由意識がわからない、ね、ガの世界っていうのはガと他の世界なんですよ。がと他っていうのは、これがが、私ががならば他、ね、これががならば他、が、他、が、他、ね、ロボットが動いてるわけじゃありませんけどね、がと、いわゆる物事をがと他に分ける、これががの世界。例えばね、私、ね、私ががならば向井さんは他なんです。そして私と向井さんは別物だと思う心をがの世界っていうふうに言う。だから向井さんに対してどんなにひどいことをしても私じゃないからいいですよね。わかります？言ってる意味わかります？
由々しきだと、
由々しきだと向井さんに対して起こした感情は自分に対して起こした感情と同じなんです。言ってる意味わかります？わかります？このガタピシと由々しきの大きなね、まあ大きな違いというのは、私たちはガタピシの世界に生きてるんです、ね、ガタピシっていうのは自分と人を分ける心なんです、ね、自分と人をこう無意識のうちに分ける、ね、だから向井さんの持っている真宗聖典は自分のものじゃない、ただってこうなる。だからその真宗聖典に我をつけることはないんです、ね、いわゆる見ている世界を2つに分ける、これがガタピシの心なんですよ、ね、我と他に分ける、分かりますね、我と他に分ける、これは自分だ、これは自分のものだ。例えば面白いのがね、このコップ見てください。このコップはですよ、ね、もともとは道美さんのお宅にあったコップです。だから本来なら道美さんのもの、でも先生どうぞと言った瞬間に我がつきますね、うん、はい、これ私のものですってこうなるわけです。
私が飲んでもいいお茶
に、ね、だからこのコップを ね、向井さんが先生ちょっと飲みますねって言ってこうって持っていかれると、うん、向井さんちょっと待ってこれ僕のですよとこれが我がついてる。ね、たとえ所有者は道見さんであっても、
うん、
ね、今は私の我がついているから、うん、私のものってことです、うん、ね、こういう世界の中に生きてる。わかりました？難しいですか？ガタピシの世界っていうのわかりましたか？言ってることわかりました、ね、
分別してる。
分別心とガタピシはまた違うんですよ。分別心とガタピシは違う、意味が違うんです。分別心はね、白と黒に分ける心です。はい。しかも白と黒に分けるのは他じゃなく我なんです。そう、自分を2つに分けて白い自分黒い自分に分けるのが分別心。ガタピシとね、分別心ってどこが違うんですかと。分別心っていうのはこの我を白い自分、白い恋人じゃないですよ、白い自分と黒い自分に分ける。
どうする、
これが分別心。だから分別心っていうのは分けてるのは人じゃないんです、自分なんです。自分の中にいい自分と悪い自分を作って、悪い自分を消し去りたいという心が分別心。それに対してガタピシっていうのは我と他を分ける、自分のものと人のものに分けるのがガタピシ。分別心とは違うんです。ガタピシと分別心で同じもののように見えますけど違う。何が違うのかっていうと、自分と人を分けるのがガタピシ、そして自分を2つに分けるのが分別心です。で、私たちは我の世界に生きています。我の世界に生きているってことは、無意識の中で私たちは自分のものと人のものを区別しているってことです、ね、自分のものと人のものを区別している、これは自分のものだ、ね、これは人のものだ、これは、ね、自分のものだ、これは人のものだ、ね、そうやって区別しながら見ているんです。これがガタピシ、ね、それに対して有意識っていうのは何かっていうと、自分が見ている世界は全て自分の心によって生み出された世界だ。これが有意識、ね、だから私の目の前にいる向井さんは私の心の中に映し出されている向井さんなんですね。だからその向井さんに対して起こした感情は自分に対して起こしたのと同じ。これは有意識。でもガタピシはですよ、違うんです。ガタピシってのは向井さんと私は別物だと思うわけ。ね、だから例えばこれが100万円札だとしますよね。1万円が100枚あると。私が持ってるのと向井さんが持ってるのとでは全然意味が違いますよね。
どういうふうに違うの？
いやだって僕が100万円を用意した、ね、それを僕が持ってるのと向井さんが持ってるのでは意味が違うじゃないですか。僕が持っている、ね、このお金を僕が持っていたならば僕が自由に使うことができるけど、向井さんに渡してしまったら向井さんのものになる。
使えないわ。
自由に使えないね。これ大体こう問題ないでしょ。奥さんと旦那さん、旦那さんが働いてきたお金は奥さんのものか旦那さんのものかね。それじゃ全然違うでしょね。旦那さんの貯金通帳に入ってるのと奥さんの貯金通帳に入ってるのと意味が全然違いますよね。自分の貯金通帳に入ってたら自分の自由に使えるけど、旦那さんの貯金通帳に入っていたら旦那さんはね、自分は勝手に使うことはできない。だから自分と他人をこう無意識のうちに分けてる。これがガタピシ。だから少しでも自分のものを増やそうとする、ね、ガタピシの心があるからね。ガタピシの心があるから当然自分のものを増やそうとする。人のものを奪ってでも自分のものを増やしたいと思う。これを仏教で利用っていう。
あら食べてダメっしょ。
あら教えて、
ね、利用。利用っていうのは何かっていうと、自分のものと人のものは違うからね。だから少しでも自分の方に物やお金があった方が得だと思う。これが利用。だからたとえ人を損させてでも自分の方にお金が入ってくるようにしようとする心の。ガタピシの心があるから利用の心が起きてくる。ね、ガタピシの心っていうのは自分と人を分けていく、ね、自分と人の人を分けていく。そして自分のものは自分の自由に使うことができる。それがガナ。がっていうのは仏教では上一主宰っていうふうに言うんです。上一主宰、これをがと言います。これはどういう意味かというと、ひとたび自分のものになったものはずっと自分のものになるんだ。これが上一です。上一。私たちが我をつけたものはずっと自分のものにしたいと思う心が我なんです。だから分かりやすく言えばね、このコップに我を僕がもしつけたとしたら、のみさん、僕が帰ってもこれはキープしといてください。他の人に使わせちゃダメですよ。僕のキープのコップですと。あ、そうそうそう、これが上一。そう、自分のもの、自分が使っているコップはずっと自分のものであってほしい。あなたが使ってもダメ、あなたも使ってもダメ、あなたも、あなたも、あなたもダメです。
なるほど。
ね、これがが、ね、そして主っていうのは自分のがのつけたものは自分の思い通りに使いたいと思うことです。ね、2人で何かおもちゃを使って、ね、ね、子供2人でおもちゃを使って、もともとお姉ちゃんのもの、でも弟くんがそのおもちゃを持ったら僕のもの、僕のもの、僕のこうやって抜け出していくと、ね、これ これ何を見てるか、ね、蛾をつけていいかな、どうかな、蛾をつけていいのかな、どうかなっていうふうに見てる。
一直前に。
そうそうそう。で手に触れたもの、これ全部蛾がついてる。これ、ね、これをもしね、もし僕が取ろうとしたら蛾がついてるね。これ蛾がついて
る。なるほど、
ね、これ大人になっていくとだんだんと、あ、これは自分の蛾をつけちゃいけないものなんだなっていうことが分かってくる。それが大人になってくるっていうことです。で子育てでまず大事なことはですね、これは誰のものかっていうことを教えてあげることなんですね。言葉がある程度話せるようになったらちゃんと伝えてあげなくちゃいけません。これはね、お母さんのもの、これはお父さんのもの、パパのもの、これはママのもの、ね、これはあなたのものですよ、ね、こういうふうに分ける。これがガタピシ、しっかりと分けてあげることがまず子育てです、ね、なんでそれが大事なのか。それは、ね、自分の我のつけたものは自分の思い通りになるっていうのが我なんですよ。もし私が道美さんのお家のコップに我をつけてしまったら、今はつけてもいいですけど帰る時には取らないといけないわけ。でも僕がもしここに我をつけてしまったらね、僕がたまたまこの道美さんのお宅に入った時に、あれ僕のコップなのにね、この人が使ってるってこうなるんです。そうするとどうなるかというと、我のついたものが人に使われる、勝手に使われると私たちは無力感を感じるんです。ね、無力感を感じる。無力感を感じるっていうことはですよ、自分は何をやってもダメだとか、自分は生きる価値がないんだとか、生きる意味がないんだと思うようになってしまう。これすごい問題なんですよ。もし無力感を感じたまま学校に行ったら頑張って勉強しようと思いません。だって無力だもん、ね、無力感を感じたまま学校に行ってしまったらですよ、自分の夢を叶えるために努力しようなんて思わない。楽して生きていこうってなる。頑張って未来を生み出していこうって思わない。なんでか、何やってもダメだって思うから。だから教えてあげなくちゃいけないんですよ。何に我をつけてよくて、何に我をつけちゃいけないかという判断基準が大事なんです。何があなたのもので、何があなたのものじゃないのか。あなたのものはたとえママであっても勝手にはね、しない。ここはすごく大事ですよ。何があなたのもので、何があなたのものじゃないか、ね、例えばまあ一例を言いましょう、ね、お母さんが、ママがお菓子を買ってきた。このお菓子は誰のものですか。
レンのもの。
はい。
あ、レンのものです。
ママがお菓子を買ってきた。
はい。
そのお菓子は誰のものですか。
買ってきた人でない。お母さん。
そう、お母さんのものなの。ね。たとえレン君のために買ってあげたとしても、ママが管理している間はママのもの。何が違うか。それはそのお菓子を食べていいかどうかの判断はママに聞かなくちゃいけないってことです。これ食べていい？いいよって言われたら食べていいってことです。それはなぜか、ママのものだから。でももし子供のものだとしたら、いつ食べてもいいです。どれだけ食べてもいい。なぜか、その子のものだから。ががついてる。これはね、はっきりさせないといけない。 何が子供のもので何が子供のものじゃないか、ね、たとえ子供のために用意したお菓子であったとしても、ね、それがお母さんの管理ならばそれはお母さんのものなんです。だから子供はお母さんに確認が必要、食べてもいいって聞くんです。なんで聞くのか、それはお母さんのものだからなんです。ここなんです。それでお母さんが判断していいよって言って渡す、ね、その時初めて人のものでも使っていいんだなって覚える。ああ食べていいんだな、ね、でももし子供のものだったら、子供のものだったら別に聞かなくてもいいわけ。食べてもいいかどうかなんていう判断をね、お母さんに聞く必要はない。なぜならそれは子供のものだから。これが我なんです。だから我をちゃんとつけさせてあげるんですね。これは自分のもの、これはね子供のもの。例えば冷蔵庫に入っているね、いろんなものが入ってますよね。ね、勝手に取って食べていいのかいけないのか、それは自分のものかどうかで決まります。コンビニに連れて行ってもらった、ジュースを買ってもらった、ね、そしたらそのジュースは子どものものなんです。だから冷蔵庫を勝手に開けていつ飲んでもいい。なぜならば子どものものだからです。でも子どものために牛乳を買ってきた、そしたらその牛乳はお母さんのものなんです。だからその牛乳を飲んでいいかどうかという判断はお母さんに聞かなくちゃいけない。では聞くんですよ、飲んでいいって聞く。いいよって言われたら飲んでもいいし、もうすぐご飯だからご飯の後ねって言ったらご飯の後にしなくちゃいけない。なぜならばお母さんのものだから。ここすごく大事なんですよ、ね、じゃあ次に子供のために買ったおもちゃ、このおもちゃはお母さんのものですか、それとも子供のものですか。子供のために買ったおもちゃだからやっぱり子供のものですよね。どっちですか。
子供のもの。その権利はお母さんかい。
どっちですか。食べ物と
子供に買ったんだから子供でしょ。買ったのはお母さんで、
お菓子とかはそうなんだけどな。
ね、これはまず大事なのはですね、子供が管理していたならば子供のものです。
管理できないのね。
ね、そして、子供が管理できないなら親のものです。そうでしょ。おじいちゃんおばあちゃんでもそうじゃないですか。ねえ、年を取って通帳を子供に預けたら、その通帳は誰のものですか。
そうです、子供のものになっちゃう。
お嫁さんのものですよね。
大変だ。戻ってこないよ。
戻ってこない。戻ってこない。なぜかと、その通帳の管理は子供がしてるからです。だから所有者は親だけど、子供が管理してるから子供のもの。じゃあ親が家を建てました、ね、年を取りました、ね、子供夫婦がそれを管理するようになった、そのお家は誰のもの。
子供夫婦管理するなら子供
の、そう、子供夫婦のものなんです。
親はアブハシトラズだね。
そうそうそう、だからお金を出した人が誰かじゃないんです。管理しているかしていないかで決まる。だから子供にちゃんと教えてあげなくちゃいけない。自分のものは自分で管理しないといけないよ。そうしないとね、子供がね、もし結婚したら全部お嫁さんに取られちゃうんだよ。
何
ねえ、お嫁さんに取られちゃうんだよ。
おかしいね、ちょっとこんなちっこくても。
だから子 育てで大事なのは自分のものはちゃんと自分で管理できるようにする、それが大事なんです。だからお小遣いをあげるんですよ。お小遣いをなんであげるのか、それはお金の管理を自分でちゃんとできるようにするためなんです、ね、必要なものがあったらお小遣いを貯めて買う、ね、好きなものを買うためにお小遣いがあるんじゃなくて、お金の管理をするためにお小遣いを渡すんです。お金の勉強のために渡すんであってね、好きなものをね買ってね、まあまあノートがなくなったからお金出して、そんなことのためにねお小遣い渡してるわけじゃない。お小遣いあげているでしょって答えるんです、ね、今までは子供のために親がいろいろお金を出していた、ね、親が子供のお金を管理してたんですよ。お小遣いを渡すっていうことは子供のね、親が管理していたお金のね、お金をですね、子供に管理を渡すってことなんです。管理を渡せばそれだけ好きなことができる、ね、お小遣いを渡せば今までは親が全部出して親が全部判断していたのが子供の判断で好きなものが買えるようになる。だけど足りなくなったからといってね、出してって言って出してあげる筋合いはなくなる。これがお金がちゃんと管理できるようになる。これを曖昧にしちゃいけない。曖昧にするとがが曖昧になるんです。がが曖昧になると無力感を必要以上に感じるんです。そう、無力感を感じた子供は頑張らなくなるんですよ。だって頑張ったって無駄じゃん。で、そういうことじゃなくて、ががね、どこにがをつけていいのか、どこにがをつけちゃいけないのかっていう判断基準が曖昧になると、がをつけちゃいけないところまでががついちゃう。ここが子育てで一番大事なところなんです、ね、何が自分のもので何が人のものなのか。そしてね、たとえあなたのものであったとしても自分で管理できない間は、例えばおもちゃでもね、あなたが管理できないならば私が代わりに捨ててあげますと。でも捨てても文句言っちゃダメですよってことです。捨てて嫌だって言うならちゃんとお片付けしなさいと。これで片付けを覚えていくと。片付けられないうちはあなたのものとは言えないよと、ね、結局あなたは出すかもしれないけど、お片付けができないならばママがお片付けができる程度のものしか持っちゃダメだよってこう言えるわけです、ね、自由が欲しい、自由が欲しい、自由が欲しいなら管理をちゃんと覚えないといけないよってなる。
それは物心ついた頃、
そうそうそう、そこからきっちり教えてあげると。何が自分のもので何が人のものか。そして人のものは触っちゃいけないってわけじゃないんです。人のものはその人に許可を得ればいいんです。だからお菓子はちゃんとママの管理にしておくわけです。で、必ず聞かせるわけです。勝手にはね、食べさせないわけ。あ、ここにお菓子がある、あーって取っちゃって食べると。そうじゃなくて、ママに一言食べてもいいって聞く、ね。聞いたら子育ての一環ですからね。もう聞かれたらほとんどいいよって答えてほしいんです。まず子供に聞くっていう習慣を身につけさせないといけないわけ。ここが大事、子育てでね。子育てでね、一番大事なことはですよ、人のものをいかに使えるようにするかなんです。人のもの、ここが大事なんです、ね、私たちは 結局人のものがうまく使えないから自分のものを増やそうとするんです。そうでしょ。こうやってコップを借りたら使っている時だけあればいいんです。使い終わったら誰かに戻せばいいわけですよ。誰かに使ってもらってもいいわけだけど人のものが使えないからね。だから自分のものが欲しくなるんです。自分のものが必要になる。一年に一遍でも使うものなら借りるよりは自分が持っていようと思うんです。人のものが気持ちよく使えるようになったらね、自分で持ってる必要はなくなるんです。
でも相手貸さなかったら困る。
それで子供に教えるんですよ、ね、聞けばちゃんと貸してもらえるっていうことをね、何度も何度も教え込んでいくんです。だからママにこれ食べていいって言ったら基本的にはいいよなんです。ね、いいよ、そう答えてあげてほしいんです。お菓子を食べていいって聞いたら食べていいよって答えてあげてほしいんです。ただし言い方が大事。今食べてほしくなければいいよ、ご飯を食べた後ねとかね、ダメじゃなくていいよ、聞いたら必ずいいよって答えてほしいんです。今すぐじゃなくてもいいから。今すぐっていうのはいわゆる今すぐは食べてほしくなかったらね、あ、お菓子は食べていいけどご飯食べてからねって答える、ね、全部食べてほしくなかったらいいよって言って一つまみ出してこれだけなら食べていいよっていう、聞いたら人は協力してくれるっていうことをね、信じさせていく、それが子育てで大事なんです。これができない人が自分のものをこうかき集める人生になってくる。ね。人のものをね、人に何かを貸してあげるとか、人のために何か出してあげるということはなく、自分のために生きていくようになるんです。なぜか。それは、もしね、必要な時に自分が持っていなければ不安だから。人に借りたらいいって思ってる人はですよ、ね、自分が持ってる必要はないから、その分だけお金がなくてもいい、ね、その分だけ、その自分がね持ってなくてもいい。例えば年を取った、ね、いや自分はね年を取ったからね一人で暮らしていけるだろうか、自分が生きていく分だけのお金があるだろう、これは心配になる。でも人に気持ちよくね、その頼める人はですよ、自分が年を取ったら子供に、ね、子供のお家に住めばいい、子供にいろいろ協力してもらえばいい、全部が思い通りにならないかもしれないけど、でも子供は助けてくれるはずだと思える。これが自分のものと人のものをちゃんと区別するってことなんです。これが曖昧だとね、人のものでも必要な時は奪っちゃうんです。黙って。だって必要だもん。ね。でもちゃんと教えてあげればいいんですよ。聞けば貸してもらえるんだよ。聞けば協力してもらえるんだよ。っていうことがちゃんと教えてあげたらですよ、聞くようになる。だから子育てね、これからねだんだん喋れるようになったら、もう大事なのはですよ、何が自分のもので何が人のものか、これをきちっとその区別させていくと、ね、だからこれはママのものだよってちゃんと教えてあげる。でもママのものだけど、ね、何々ちゃんに貸してあげますよってこう気持ちよく言う、ね、 またこれはパパのものだよと、これはあなたのものだね。
短い足にそ
こ合わない。こうやって教えてあげる。それが自分と人をきちっと分けていく。だから自分のものは自分の思い通りにすることができる、ね、そして人のものは人の思い通りだから、人が私に協力してくれるならいつでも借りれるんです、ね、ところが人からこうね協力もらえないって思ってる人はね、自分は自分の思い通りにする、人は人の思い通りにするんだ、こうなる。だから自分のものは絶対人に貸さんってなる、自分のものは絶対人に使わさん、ケチになる。同じように人は人で自分の方に協力してくれることなんてない。こう自分と他人をバーンと分けてね、少しでも自分のものを増やそうとしていくと。だから自分のものと人のものの区別をきちっとつけていくっていうことが子育てでは大事なんですね。そうすればね、冷蔵庫に入ってるからといって勝手に取って食べるっていうこともなくなる。引き出しの中にお金が入ってるからといって勝手に取って使うってこともなくなる。ね、そんなことよりもね、ちゃんとママに聞いて欲しいものがあったらね、これ買ってって頼むようになるんです。これが自分のものと人のものをきちっと分けるってことです。ここまで分かりました？それは私たちはガタピシの世界に生きてるから、ちゃんとガタピシをきちっと教えてあげなくちゃいけないんです。ガタピシが悪いものだっていうことではなく、私たちはこのガタピシの世界に生きてるからこそ、ね、何が自分のもので何が人のものかっていうことをきちっと区別させていくってことが必要なんです、ね、そうすればいわゆる人のお家に入ってもそんなに緊張することがなくなる、ね、人のものだからといってね、なんかすごいこうはいはいはいはいこうね緊張する必要はなくなる。なぜならばそれは人のものであっても人がいいよって言ってる間は自由に使えるから、ね、このコップと一緒ですよね。このコップと、このコップは道美さんのお家のコップだけど、ね、道美さんのお家のコップだけど、私にどうぞって言ってる時は私が自由に使っていいコップなんです、ね、でもここで大事なのは、だからといって私が帰った後までこのコップを私のキープっていう風にねね、する必要はないってことなんです。だから例えばこの説法会場なら、今は説法会場だけど、説法会場が終わったらね、説法が終わったら自由に使える場所、もし蛾をつけてしまったらね、ここは神聖なる説法会場だから子供は入るべきではない、こうなるわけですよね。それはがと他の区別がついてない。つまり他は思い通りにならないものではなく、ね、他はその人に聞かなければ使えないものなんです、ね、こうやってコップを出した、これは、ね、道美さんのお家のコップだけど、私の目の前に出したその瞬間から私のコップとして使うことができる。そして私が帰ってありがとうございましたって置いた瞬間から道美さんのコップに蛾は戻るわけです。これがガーってこと、ね、 だから必要な時には我をつけて、必要じゃない時には我を取っていく。必要な時には我をつけて、必要じゃない時には我を取っていく。だからこういう訓練が必要になってきます。例えば子供のためにね、おもちゃを買ってあげた。小さい時は使った。でも大きくなったらだんだん使わなくなった、ね、そのおもちゃをね、もったいないから取っておこうとする。これ良くないですね。なぜか、それを捨てることによって我を取るという訓練を教えてあげる、ね、そうしないとですよ、電車に乗りました、大人になって電車に乗りましたね。で、自分のね、目的地に着いた。そうするとね、自分の席に我がつくんです、ね、自分が空いた瞬間誰かが座ると、ああ、なんで僕の席を取ったんだ、僕の席じゃないですよね。立ち上がった瞬間、つまり僕が座ってる間は僕の席だけど、我がついてるけど、僕が立ち上がって降りようと思った瞬間から、この席は人のね、人の席なんです。だけど子供ってそうでしょ、子供ってね、こう子供ってこう滑り台に乗るんです、こうね、うちの子供も滑り台でこう降りたりするわけです。そうすると他の友達がね、他の子供が、子供さんがこう滑り台にね登るとね、そのうちの子供がいいんです、これはバグママのバグだとかって言うわけ、バグのダメとかって、これは我がついてるね、我がついてる時はもう滑り台でも我がつくわけ。そうすると自分のものってことです、主、自分のもの。そして誰かが滑り台を使ったら無力感を感じる。私はどうだ、生きててもダメなんだってこうなるわけ、ね、だけどちゃんと使ったらね、その使わないものはちゃんと捨てていくんだよっていうことを教えていくことによって、あ、そうなんだね、自分が使ってる時には我をつけてもいいけど、使わなくなったら我を取らなくちゃいけないんだ、これを覚えていくようになる。そしたら滑り台でも自分が滑ってる間は楽しく滑る、でも自分が離れた瞬間からそれは我を取って他のお友達が使っていいと、こうなるわけです。自分が使う時だけ我をつけて、自分が使い終わったら我を取る。当たり前なことだけど、なかなかできません。ね。それがちゃんとできてないと、あるおばちゃんとかね、こうやって席に座ってる。ね。で、なんかこう、自分が離れるとこの席はね、誰かに取られちゃう。あ、大丈夫さん、大丈夫さん、どうぞどうぞ座ってください、うん、自分の気に入った人にしか使わせたくない。自分の席。
ずいぶん踊ってるな。
これが我をつけるとか我を取るっていうことなんですよ。分かっていただきました？じゃあちょっと休憩しましょうか。